ション。このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は救急部の特命准教授川妻義和先生をお迎えして、冬場の上手な救急利用、風邪、インフルエンザを中心にお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい。じゃあ先生早速お願いします。
はい。これから冬に入り、風邪やインフルエンザが大流行するシーズンがやってきます。救急をうまく利用するために知っておくといいことをお話しいたします。
はい。
覚え方はですね、冬場の救急、かきくけこです。
覚えやすいですね、先生。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず、かの一番目は、限りある人数です。
うん、これどういう意味でしょうか？
琉球大学医学部附属病院の救急外来のスタッフは何人ぐらいかご存知ですか？
救急スタッフ、救急外来のスタッフ。
はい。
20人ぐらいですか？
ありがとうございます。はい、昼間は医師3名と、はい。看護師3名。
ほう。
夜は医師2名と看護師2名なんです。
あら、意外に少ないんですね。
そう。意外に少ないなぁと思われるかもしれませんね。
はい。
ですから、近くのクリニックや病院が休んでいる、例えば夜間、土曜の午後、日曜日、祝祭日、年末年始などには、患者さんが集中してしまうことがあるんです。
はい。
例えば、救急に行った時に、順番が20人待ちだったとしますと、
結構待つんじゃないですか？
そうですね。
うん、
患者さんには紙にどんな症状があるのかなど書いてもらって、
はい、
経験を積んだ看護師が、血圧や体温を測り、重症か軽症かを判断するんですね。
はい。
重症の方は早くなるんですが、軽症の方は、一人5分としますと、まあ、5分かける20人で100分。
はい。
1時間40分ですね。
そうですね。
一人10分とすれば、まあ、10分かける20人で200分。
うん。
3時間以上お待ちいただくことがあるかもしれません。
いや、経験したことがございます。
あ、そうですね。いや、大変でしたね。はい、
大変でした。
そこからですね、血液検査をすると、結果が出るまでにさらに1、2時間。
そうなんですね。
はい。点滴をするとさらに1、2時間かかります。で、その間に救急車でもっと重症の患者さんが運ばれてくることがあるんですね。
はい。
そうしたらとても申し訳ないのですが、さらに遅くなることがあるかもしれません。
これはでも、致し方ない待ち時間でございますよね。
そうなんです。精一杯、頑張ってはいるんですけれども、あんまり、こう、省略したりして、医療事故があっても困りますので、そこは、できるだけ丁寧に、しっかり診察させていただいてます。ですから、結構時間かかることがございます。
やはりね、どうしても、こう、早く見てもらいたい。まあ、きついから救急で来ているっていう患者さん、それがほとんどの患者さんだとは思うんですけれども、はい、その中でもね、一刻を争う方たちが、まあ、どうしても優先になっていくわけで、
はい、
それでどうしても待ち時間が伸びてしまうっていうのは、本当、でもそこは、もう本当に皆さんの理解にね、
そうなんです、
ね。理解していただく、はい、以外にないですよね、先生ね。
そうなんです。そこが、これまでが、その以上がですね、かの一番目、限りある人数です、
はい。
どうしても限界を超えると待ち時間が長くなっちゃいます。その辺は、ぜひご理解いただきたいなと思います。
はい。さて先生、かの2番目は何でしょうか？
かの2番目ですね。
はい。
風邪やインフルエンザは、ほとんどが自然に治る。
うん。
です。
そうなんですね。
はい。ほとんどの方に薬が必要かというと、そうではないんです。風邪はですね、くしゃみ、鼻水、鼻詰まり、咳や喉の痛みなど、鼻と喉の症状が主ですが、まあ、38度台の微熱、頭痛、体全体がだるいっていうことを伴うことがあるんです。
先生、38度台ですか？
いや、7度台のことが多いですね。
7度台の微熱ですね。
はい。うんうん、後でお話しますが、38度台になるとインフルエンザとかの可能性の方が高くなります。うんうん、
はい。
その、風邪の症状を起こす原因はウイルスなんです。
はい。
で、200種類以上のウイルスが、まあ、風邪症状を起こすんですが、その強さは、ウイルスの強さと個人個人の免疫力によります。
うん、
で、乳幼児、小さい子供さんでしたら、10日から2週間ぐらい風邪症状が続く場合がありますが、年長児から大人では、ほとんどが3日から7日で治ります。
うん、
ところがですね、まあ、4分の1ぐらいの方、特にね、喫煙される方では、風邪症状が長引くことがあります。
はい。そして、インフルエンザの方は？
インフルエンザは、風邪より症状が強くて、37.8 度から、時には40度を超える発熱ですね。微熱とは違います。うん、かなり高い発熱、はい。
そうですね。
それで、頭痛とか、筋肉痛、関節痛、体全体の痛み、だるさ、
うん。
そういったもので突然始まります。それですが、まあ、咳とか鼻水とか喉の痛みなどを伴うことが多いです。
うん、
ところが、まあ、大抵の方は強い症状が出るんですけれども、軽い場合やほとんど症状がない場合もあります。
インフルエンザだけれども、症状が軽い場合もある。
はい。
そういう時っていうのは先生、結構、病院に行かないで。
そうですね。行かない人も いらっしゃいます。
ね、行かないで、逆にまたそれ、移しちゃう可能性も。
結構あります。
ですよね。
はい、
でも、わからないですからね、自分には。
はい、
これ、見分け方って。
見分けるのは難しいんですが、まあ、やっぱり、風邪のような症状があって、例えばですね、はい、まあ、自分が軽くて人にインフルエンザを移す場合ですね、
はい、
大体、患者さんと接触してから1日から4日後ぐらいの間に大抵の人が症状が出ます。ですから、まあ、自分がちょっと風邪かなと思ってて、例えば子供さんが3日後に熱を出して、病院でインフルエンザって診断がついた場合には、実はお父さんもインフルエンザだったかもしれません。
知れない。
はい。
でもその頃ね、お父さんは治ってるでしょうか？
ですね、大体ウイルスを出すのは、人にうつす可能性があるのは、症状が出る1日前から症状が出て数日間って言われてます。ですから、3日後ぐらいだったらまだうつす可能性はあります。
だとしたら本人、まあお父さん自身にそんなに ひどい症状がなかったとしても病院行った方がいいってことでしょうか？
ですね、そこは難しくてですね、後でお話ししますが、病院に行ってもちゃんと診断つかない場合もあります。で、忙しくって行けない場合もありますが、うん、まあ、できれば会社は休まれた方が、まあ病院に行って診断がついて、会社休めるんなら休まれた方がいいと思います。流行期にはですね、インフルエンザの流行期には、まあ沖縄県は今9月ぐらいから流行期なんですが、
はい、
1番、37.8 度以上の熱、
うん、
2番、鼻水、3番、喉の痛み、この3つのうち2つ以上ある方の8割がインフルエンザだったという医学研究があります。
かなりの確率ですね。
はい。ですから、このような方でもですね、健康で持病がない方なら、必ず病院に行かなくても、例えば、解熱鎮痛薬と言うんですが、熱冷ましですね、
うん、
いわゆる、
うん。
それを病院でもらっておいたのが残ってたり、薬局で買っておいて、38度を超える熱が出たとしても、 2、3日飲んで良くなれば病院に行かないで済むかもしれません。
試してみることは大切かもしれませんね。
はい。
はい、
それでですね、まあ、先ほども申しましたが、インフルエンザを疑う場合ですね、
はい、
症状が出た日から数えて6日間、かつ熱が下がった後2日間は、まあ、できれば学校や会社を休んでください。それは人にうつさないためにっていうことになります。
はい。さて先生、健康で持病のない人は、まあ、こうやって熱冷ましで2、3日様子を見るということだったんですが、どんなお薬がおすすめですか？
はい。薬局で売っている商品の名前としては、カロナールとかタイレノールっていう名前で売られているお薬です。で、成分の名前は、アセトアミノフェンと言います。で、病院で一番多く処方される安全なお薬です。後で説明いたしますが、風邪薬ではなく、熱冷ましだけを飲む方がおすすめです。
はい。では、じゃあ、持病がある人はどうすることがおすすめですか？
いつも飲んでるお薬と飲み合わせとか副作用があるので、できれば昼間のうちにいつも通われている近くの病院か、いつも見てもらっているかかりつけの先生に行かれるのがおすすめです。
はい。
で、もし重症で救急を受診した場合、紹介状を書いてもらうと助かります。
うん。
まあ、救急に来られた患者さんで、時々ですね、自分の病気の名前とか病状をよく知らない患者さんがいらっしゃって、判断に困ることがございます。
うん、
あとですね、よく、お忘れになる方が多いんですが、お薬手帳は必ず持ってきてください。
はい。皆さん忘れずによろしくお願いします。さて先生、かの3番目は何でしょうか？
はい。かかる前に、まず予防です。今日のお話でこれが一番大切です。
はい。
1番目、人の多いところには行かない。2番目、外出するときはマスクをつける。3番目、帰ったら石鹸でよく手を洗い、水道水で結構ですからうがいをしてください。
はい。
アルコールを含む消毒液で手を消毒するのも有効です。
はい。
4番目、あとですね、インフルエンザの予防接種は必ず受けておいていただきたいと思います。
はい。
なぜかと言いますと、人がたくさんいる場所、例えば病院とか、大きなショッピングセンターとか、保育所とか学校などでは、病気を持っている人が一人いるとたくさんの人に病気が移ってしまいます。
そうですね。
で、ウイルスはくしゃみとか鼻水に混じって広がります。で、まあ、鼻を噛んだり、くしゃみをして手で、まあ、防ぎますよね。そうやって、手についた、まあ、
ウイルス。
はい。それがドアとかの取っ手とか、そういうところを触りますので、うん、そこをまた、別の人が触ったりすると、はい、その手から、手や鼻とか、口からウイルスが体に入ります。
うん、
で、まあ、マスクとか、手洗いとか、うがいで、ある程度予防は可能です。
はい。これはもう、よく皆さん言われていることですよね。
はい。
さて、予防接種、先生、予防接種って、まあ、痛いですし、
はい、
お金もかかりますし、
はい、
で実際、効果あるんですか？
はい、とてもいい質問だと思います。確かに予防接種を受けてもインフルエンザにかかってしまう人もいますし、受けなくてもかからない人もいます。
実は私がそのタイプなんです。
そうですね。インフルエンザウイルスにはね、たくさんの株があるんです。
はい。
それで、あらかじめ流行しそうな株を予想してワクチンが作られるんです。
はい。
実際に統計を取ってみると、予想が当たった場合ですね、
うん、
予防接種を受けたのにインフルエンザになる人は、受けなかった人の約10分の1ぐらいだと言われてます。
かなりの方がかからずに済むってことですね。はい、受けた場合は。
はい。はい、外れた場合でも半分ぐらいになると言われてます。
そうなんですね。
あとですね、これはですね、お子さん、小さいお子さんでインフルエンザで重症化して、脳炎とか脳症っていうのは一番心配なんですけれども、
本当そうですね。
まあ、オーストラリアの研究なんですが、 脳炎脳症になった重症化の方の中に予防接種を受けた人はいなかったというふうな医学論文もございます。ですから、重症化を防ぐ上でも、予防接種は重要です。
はい。
で、私は、私事で申し訳ないんですけど、まあ私は医師になって30年、救急でインフルエンザの患者さんを見ることが多いんですけれども、はい、かかったことはないんです。
はい。
まあ病院に勤めていると、予防接種は毎年全員受けさせられますし、
はい。
病院ではマスク、手洗い、アルコール消毒を欠かしていないからだと思っています。
はい。本当にまず予防が徹底されているということですね、
は
い、先生。
はい。
うん、
まあ、この放送を聞きの皆さん、特に保育園、幼稚園児、小中、高校生、65歳の高齢者だけでなく、そういう方をお持ちのご家族の方に、ぜひインフルエンザ予防接種を受けていただきたいと思います。
はい。皆さんよく、受けてください。さて、先生、今度は木ですね。
はい。
木は何でしょうか？
救急にもリスクありです。
救急にもリスクあり。
はい。実は混雑しすぎた救急では安心のためにお越しになると思うんですが、安全の両立が難しいことがあります。
これね、なんとなくわかります。
はい。例えば、風邪やインフルエンザの患者さんがたくさんいたら、
うん、
運悪く移ってしまうかもしれません。
それはなんか、待たされてる間に、ひしひしと感じてます。
はい。でですね、これは、龍大病院以外のことなんですけれども、まあ、腰痛、腰が痛い患者さんが、昼間病院に行ったのによくならない。
うん、
それで、心配になって夜救急を受診されました。
はい。
とっても混雑していたので、
うん、
レントゲン取るまで3時間半、
はい、
お医者さんが診察するまで7時間ぐらいですね。
こう
ストレッチャーって言うんですよ。簡易ベッドに寝たままだったんですね。
はい、
で、腰痛がさらにひどくなって、結局入院してしまなきゃならなくなってですね、これ何のために救急来たのかよくわかんないっていう。
でも、そういう場合も、致し方なく、あり得るということで、
そうなんです。
救急にもリスクありっていうことを、分かってていただきたいということなんですね。
はい。
はい。それでは先生、苦は何でしょうか？
薬はリスク。
先生、よく聞きます。
ありがとうございます。
はい。
薬には危険があるという意味です。
はい。
まあ、右から読んでみても、薬はリスク。
リスク。
はい。左から読んでみても、
薬はリスク。
はい。
一緒ですね。
はい、その通りでございます。実はですね、風邪薬に、風邪の原因であるウイルスを殺す成分は含まれてないんです。
うん。そうなんですね。
はい。実は風邪薬には不快な症状ですね。例えば、熱、痛み、鼻水、咳を和らげる成分と、その気分を良くするカフェインなどが組み合わせられてるだけなんですね。
原因を治すのではないっていうことですね。
はい、そうなんです。でね、困ったことに鼻水を、まあ、和らげる成分には、鼻水以外の涙や唾液が少なくなる作用があるんですね。
はい。
で、目や口や喉が乾燥してかえって不快になる場合があります。眠気が強くなる場合もあります。で、乳幼児とか高齢者の方で意識障害が起こってしまうこともあります。でですね、高齢男性で、前立腺肥大があるような方ですと、
うん、
それが悪くなっておしっこが出なくなってとっても苦しくなって救急を受診される方も今いらっしゃいます。
すごいですね。
はい。
まあ、これは全員でっていうことではないわけですけれども、それでも、まあそういう、方もいらっしゃるということなんですね、
は
い。
まあ僕はたまたま救急でこういう重症の副作用が出た方をよく経験するので、
うん、
お話しさせていただきました。
はい。
あとですね、咳ですね、辛くて結構治らないんですけれども、うん、
はい、
実はですね、風邪が原因の咳に有効な治療法はないという結論をですね、アメリカの胸部医学会の専門家委員会が出してるんですね。
これは、それを知っててください、皆さん。
はい。僕も実は自分が、風邪ひいて咳が出た時には、
うん、
もう諦めてます。
そう、咳って辛いんですよね。
はい。
寝れないので、
はい。
まず。でもそれを有効な治療法はないということでございます。
まあ、強いものはあるんですけれども、うん、便秘や吐き気の副作用も強いので、一般にはお勧めしないです。
はい。
で、実は、蜂蜜には、病院で出される咳止めと同じ程度の効果があるっていう医学研究があります。私も咳がひどい時に蜂蜜を舐めてます。
はい。私も小さい頃に母親に舐めときなさいと言われた時がありました。はい、知ってたんですかね。
立派なお母さんです。生活の知恵だったと思います。
はい。
ただしですね、1歳未満の子供さんには蜂蜜を使ってはいけません。うん、ボツリヌス菌という細菌に含まれている可能性があります。
はい。1歳未満のお子さんには蜂蜜は使ってはいけません。ダメです。
はい。はい、あと、あったかいチキンスープとか、まあ、水飲むとか、喉飴なども試してみる価値があると思います。
喉を潤すという意味でも、そういうことなんですね、
はい。はい。部屋を加湿する加湿器というのも、効果があります。
はい。
あとですね、そう、カフェインが入ってると言いましたが、風邪薬には。カフェインに弱い人には、時々心臓がドキドキしたり、眠れなくなったり、頭が痛くなったりすることがあります。
はい。
以上、まあ、基本的に風邪に、風邪薬の必要はなく、熱冷ましだけで十分だと思います。
はい、先生。そして先生、インフルエンザの薬はどうですか？
実は、インフルエンザもウイルスを殺す薬ではないんです。
うん、
増えるのを抑える薬なんです。昔はですね、とってもよく効く特効薬だと考えられていましたし、今でもそう信じている医師は少なくありません。
うん、
昔は製薬会社が一部のデータを隠していたのですけれども。
隠してたんですね、はい。
これらを含めて研究し直した結果、健康な方には効果はそれほど大きくないことが明らかになりました。
はい、
大人でインフルエンザの症状を平均7日から 6.3 日に減らす程度です。
そうなんですね。
まあ、これを大きいと思われるか小さいと思われるかは、ま、個人差があります。
確かにそうです。
小児では成人よりも効果は不確かです。
うん、
さらにですね、吐き気とか嘔吐の副作用が20人に1人ぐらいあります。
はい。
で、また、昔はあると言われてた重症化を防ぐ効果、例えば入院を減らすとか、
うん、
肺炎とか気管支炎とか副鼻腔炎とか中耳炎を減らすという証拠は、ありませんでした。
ないんですね。
はい。でですね、まあ、重症になりやすい、まあ、健康じゃなくって、リスクが高い患者さんには、症状が出てから48時間以内に、インフルエンザの薬で治療を開始するメリットは大きいと言われています。
はい。
どういう患者さんかというと、5歳未満ですね。うん、特に2歳以下の子供さん。
はい。
65歳以上の高齢者。妊婦さん。そして産後2週以内の方。はい、持病のある方、呼吸器、心臓、肝臓、腎臓、血液、神経、糖尿病、免疫を抑制する薬を飲んでいる方、がん患者さん、HIV に感染されている方、19歳以下で長期にアスピリンという薬を飲んでいる方、
うん、
著名な肥満、介護老人施設や長期療養施設に入所中の方です。リスクが高い患者さん以外の方、健康な方には、インフルエンザの薬のメリットは少ないので、繰り返しになりますけど、カロナールなどの熱冷ましだけで十分かもしれません。
はい。先生、今度、K は何でしょうか？
検査にも限界あり。
こちら。
はい。
検査にも限界あり。
はい。インフルエンザの患者さんで、プラスって出たら、プラス、ほとんどプラスのインフルエンザなんですけれども、はい、検査が陰性、マイナスだったとしても、安心とは言えないんですね。
うん、
実は検査がプラスになる感度が低いので、
はい、
6割ぐらいなんです。
そうなんですね。
で、検査をしても、大体インフルエンザの患者さんの8割中6割、大体5割ぐらいしか陽性にならないで、3割は見逃してしまうことになります。
はい。
検査をしなくていいかもしれませんし、うん、東京あたりの専門病院では、救急では検査しないっていう病院もあります。
そうなんですね。はい、さあ、最後に、こは何でしょうか？
これらをよく考えてです、
うん、
限りある人数、風邪やインフルエンザは自然に治る。かかるよりまず予防。救急にもリスクあり。薬はリスク。検査にも限界あり。これらの限界とメリット、リスクをよく考えて、 救急、冬場の救急を上手に利用してください。
はい。先生ありがとうございました。本日は救急部の特命准教授、川妻義和先生をお迎えして、冬場の上手な救急利用、風邪、インフルエンザを中心にお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
次週の放送は、大量出血での止血管の使い方についてお届けします。
宜野湾シティ FMA のお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。